この番組は保育総合研究会の提供でお送りいたします。
皆様こんにちは、保育アンバサダーの坂崎です。本日は秋田県の今野進歩先生に来ていただいてるんですが、今野進歩さんは進歩さんは正しいの？
本当は。お坊さんの仲間では進歩で、うん、なんだ、保育業界では正康。
どちらが正しいんですか、本当は。
なんて、保育業界では正康って呼ばれてるけど、うん、ごく久しい人で、三鳩さんとか川島さんとかは進歩さんっていう。
ということで今日は進歩さんとお呼びいたしますが、進歩さんすいません。現在の役職等についてお知らせください。
はい、社会福祉法人明星福祉会の理事長、それから明星こども園の園長。2年前まで秋田県民間保育士協議会の会長をやってたので、会長を降りると自動的に在職中、保育園に在職中は顧問になってるので、今は秋田県保育協議会顧問ということでしょうかね。
まあ基本的にあれですね、秋田県は保育3団体がまあ一緒だわけですけれど、地方連の代表という形だったわけですね。
そうそう、3つ、っていうか、そうですね、3つの団体が同時加入になっているので、まあ、それでも、その時の会長の色合いによって、どこに力入れるかっていうのが、ちょっとバランスが動く時があるんですけども、私たちの時は、守護連が一番強かったかな、つながりが。
ありがとうございます。進歩さんは、今住んでいるのは、まあ、喜坂田といっても、今は由利本荘市なんですよね、多分。
平成の大合併の時に、由利本荘には入らなかったんだね。
じゃあ、喜坂田のまんまだんだね。
うん、日課法師、
のまんま、
ね。由利本荘からの隣の、うん、南側の方の、この浦、日課法、喜坂田の山頂が合併して、日課法師になりました。だから今は日課法師です。
今、進歩さんのところはじゃあ、日課法師の喜坂田にあるんでしょ？
そうそう、喜坂田にある。
喜坂田がいわゆるその夏の岩垣っていうんですかね、それでまあ有名だってことでいいですか、うん、いいでしょうかね。
そうですね、よく坂崎くんには公園の講師に来ていただいた、その時にはせっかくですからなるべくだったら岩垣のシーズンということでいつもおいでいただいてます。
さて、まあ自宅がお寺さんであったわけですが、実際にこの、にかほし、喜坂田に戻ってきたのは何歳の時なんですか？
大学卒業してから1年間、修行に、お寺の修行に行ったので、だから26かなの時に帰ってきて。
小さい時は東京だったんでしょ？
東京っていうか、まあ、サラリーマンの子供として育った。東京、神奈川、まあ、関東近辺うろうろ家族と共にうろうろしてたというのが、高校2年生の時に、秋田に帰ってきて、親が帰るっていうことで秋田に帰ってきて、本当秋田の高校行って、それからまた大学を東京に行ったので、自分でもよく根っこがよくわからないなとは思ってますけど、そんな感じです。はい、
私たちからすると進歩さんはもうその秋田のね代表的な人なんだけど、そのどうなの、心持ちはやっぱりその東京みたいなところってあるんですか、関東の気持ちっていうの。
もうこっちに帰ってきてからも長いので秋田県人だとは思ってるけど、帰ってきた時もよそ者扱いだったっていう記憶があるし、自分もなんか秋田県人になりきれてないなっていうところは気持ちはいつも思ってるんだけど、逆に言うと秋田のことをこう客観的に見れるっていう気持ちはあるけど、ちょっとなんかいまいちこう地元になりきれない寂しさっていうのはいつも感じてますけど
もうその年だって感じてますけどね、不思議だよね。 そうすると26に戻ってきてすぐこの仕事でしたか？まあ、寺はあったとしても。
うん、まあ基本 お寺の後継ぎとしてやって、まあ進路を決めるときに結局自分の家がお寺だから、まあお寺を継ごうかっていうことで仏教系の大学に行って大学を卒業したら、まあ、お決まりの大本尊永平寺に1年間修行に行って、無事にお坊さんの資格を取って、でも基本的には親父が始めた保育園をやっていたので、そのまま、まあ、事務職、まあ、名前は副園長だけど事務職として勤めながら、まあ、あんまり大きなお寺でなかったのでお坊さんのお寺の手伝いをしながら事務職として、勤め始めたということです。
どうなんですか、その保育園に勤めるっていうのにこう抵抗とかそういうのはなかったの？
なんだろうね、もともとほら実家で育ってないからアウェー感がずっとあるんだけども、うん、もうだからお寺を継ぐっていうことを決めた時点ですごくなんていうのかな、なんていうかな、まあさっきも言ったけどなんか気持ち的に根っこが ないっていう気持ちが強かったので、基本的に目の前の仕事を一生懸命やっていくっていうことが当面の目標だったので、実家の保育園を手伝うっていうことについては全然抵抗はなかったですね。
まあじゃあ寺と保育をセットで仕事にしてしまったということですね。
まあそうそうそう、もともと地域の農繁期の子供を預かるっていう地域の需要をお寺として、地域のお寺として引き受けるっていう形で保育園を始めたので、まあ お寺の存在と地域の保育園っていう存在がイコールだったので、すごくなんていうの、お寺と保育園をやるっていうことについては抵抗はなかったですね。
秋田県はもう大先生が多いんだけれど、ご自身に影響を与えた人ってのは誰になりますかね？
結局あなたも含めて私とこの業界で仕事をするときに、一緒に顔を合わせた人、すべての人に影響を受けているんですけども、まあ、ぐるぐる巡ってみれば結局は今95歳の保育園を開設した親父のね、父親の影響はぐるぐる巡ってここが根本かなと思ってます。うん、川島先生とか三鳩先生とか、その一緒に地域で組織的な活動に引き込んでくれた人が一番、影響を与えた人だと思いますけども、全ての付き合った今まで付き合った放送圏のみんなもですけども、全ての人が影響を与えてくれたと思ってますよ。
どうですかね、河野さんも私と一緒にヨーロッパ行ったり、まあ、いろんなところを見てきたわけですけれど、どうですかね、その若い時 見たりこう聞いたりしてこれは面白いなってのはありましたかね。
なんていうかな、本当に保育の勉強を しないで入ってきたので、全てのことが面白かったですよね。子供、目の前の子どもたちの様子がとっても、まずこの業界でね、仕事を目の前の子どもたちの成長を見ていくっていうのはすごく面白い仕事だよね。基本その他に一緒にこの志を同じ方向に持ってる人たちが地域を超えていろんな話をに盛り上がる、基本保育業界の人って保育のことで盛り上がる真面目さって根っこがあるよね。
新保さんは秋田では新保さんっていう、ね、相当進歩的な人だったでしょ。
いやだからさっきも言ったけども、もともとその地元でないっていう感覚が根っこにあるので、なんか様子を見ながらもなんか斜めから物事を見るっていう感じで、なんかこうどうだろうね、そのどっぷりその業界の人じゃないっていうスタンスは私の特徴だとは自分で分析はしてます。
保育園から始まってもう一つ保育園やって、老人ホームもこうやってきてるわけだけれども、どうですかね、随分やっぱり 新保さんが勤めたあたりと今は様相が違うでしょ。
そうですね、前だって私たち30年以上前だよね、
うん、
私たちがやり始めたことは、お金の出方の根本である制度自体が今みたいにしっかりしてなかったから、うん、だって入事単価なかったから、
うん、そうだね、
入事単価ないけど、うん、勝手に入事は受け入れてたから、うちの保育園はね。でそこから制度イコールお金の出方っていうのがどんどん進化していったっていう気持ちはあるので、今の人たちはわからないかもしれないけども昔はあれだよね、あの入児単価がないっていうこと自体も信じられないでしょ、今の人たちはね。だからそういう意味ではあの覚醒の感はあるよね。だから安定したところで育った人たちって今の制度をどうやって見てるかっていうのは逆に興味があるよね。
まあ私や新保さんの基本は、まあ、ある程度子供がいて、それらをいろんなふうにこう面倒見てあげることによって園が運営できますよっていう仕組みがこう少し出来上がってきたわけだけれど、それである程度今まで生きれたけどね、これから子供が少なくなっていく中で子供たちの質や量も含めて運営ができるかっていうことを相当こう強く喋っていかなきゃいけないんだろうからね。
そうですね、私たちが最初に始めた頃から見れば、今あなたたちが支えられている、あなたたちってこの業界が支えられている制度っていうのはすごくしっかりしているものなんだけど、その根本にある支えるべき子どもが少なくなっていくっていう状況の中で、どうやって自分たちの役割を果たし続けていくかっていうのは本当に大変なことだなというふうには見てますよね。
新保さん自身は、まあ、これから2つ聞きたいんだけど、保育に携わる人としてはどんな要素が一番大切だと思いますか。
いや、僕はいつもだからその特別な保育の勉強してなくて、ただキャリアがあるだけなんだけど、終始や子供には成長していく可能性がどんな子供にもあるんだなっていうことを思える人だよね。例えって言うと良くないことなんだかもしれないけども、特別な配慮が必要なある子供をもういっぱい見受けられるようになったけれども、ずっとその今までの子供たちを見てくると、どんな子供でも成長していく可能性があって、どんな子供でもこの社会に求められている役割っていうのがあるんだっていうことを信じられる人、うん、
そうそうそう、うん、ちょっとあれだよね、みんながあの早く育ててって言い過ぎてるところがあるよね。その子がこう育つときとか、もっとこう花開くときあるんだけどね、なんかこう待てない人が多いね
そうだね、本当にあのいつもうちの職員にも言ってるんだけど、そこでその声かけ してなんてゴールを近づけたっていうことと、
うん、
子供自身が獲得していく成長っていうのと同じじゃないじゃんっていう気持ち、うん、で一生懸命な保育者ほど、なんかなんていうかな、早くゴールに導きたいっていうさ、じっと、
うん、
なんていうか、そうだね、まさに環境を作ってそこから得る子供の自身の成長の姿っていうものを待ってると、
うん、
自分の仕事が怠けてるように思う人、うん、そういう人が、そういう保育者が私の周りには多い
いやいや、よくわかるそれさてどうなんだろうね、あのさっきある程度いろいろな仕組みができてきて安定した中でみんな仕事してるんだけどっていう、まあ話があったけれど、一方これからの保育会に臨むものってのは何になりますかね。
そう、まあ今本当に少子化に、うちの園なんか本当に今12人しかいないんだけど、すごい保育者も余裕があるし、
うん、
子供たちもほんわりしてるっていうかさ、家庭的っていうかさ、 そういう状態があっていて、秋田市内とかさ、本庄市内のさ、たくさん子供がいる保育園とか子供園に行くと、あ、大変だな、この人たちに保育の仕事はって思うって、同じ業界にいて、
うん、
俺たちこんな緩やかで伸び伸びとした保育をしていいんだろうかって思っちゃう時あるんだけど、だからそう、これから子供が少なくなっていったら本当にいい保育ができるんじゃないかってちょっと思ったりするわけよ。だけど子供がいないとお金が入ってこないシステムじゃないね。そこのいい保育と子供がたくさん来るっていうこととをどうやってマッチングしていくかっていうのはこれからの課題なんじゃないかなって思うし、でもいい保育をしなくちゃいけないんだよねって言わなくちゃいけないしね。
結局寺とこの保育の仕事を二本立てできちんとやってきたわけだけれど、万が一生まれ変わってもこの仕事をしたいと思うの？
いや、さっきも言ったけど、俺ってなんていうのかな、なんかいいタイミングでいい助け船ができるね、あなたたちみたいにさ、うん、だからそういう意味では人に恵まれていたから、なんかどんな役割をしても、どんな仕事についても、まあ生まれ変わってね、どんなことをするにしても、うまくいくんじゃないかっていう感覚がいつもあるんですよ。悪いけど。だから、なんていうかね、この仕事をやるかどうかわかんないけど、目の前に与えられた仕事が来たら、絶対それに、こう、忠実にやっていけるし、かなとは思う。だから、もしかしたらこの仕事が目の前に来たら、またやってると思う。
若い時っていうか、まあ、趣味とか、没頭しているものはあったの？
基本的には、私、実は、エンジニアっていうか、理科系の人になりたかった人なんですよ。だから、そう、サラリーマンの子供で育ってきたっていう言ったけども、基本的に何をやってもよかったんだけど、なんかそういう工業的なものづくりみたいなことをやってみたかった人なんですよ。だから、珍しいけども、東京で、ただ一つぐらいかな。中学校に進学するときに、工業系の高校の付属の付属工業高校付属中学校っていうのにペーパーテストで行った人なんだよ。
うん、
だから将来はそういう仕事を してみたかったんだよね。だけど親父が急に帰るって言ったから、で帰ったうちがお寺だったから。
なかなかうまくいかないもんだね。若い時からその好きなアーティストとか、そんなのあったの？映画とか。
いや、それこそ東京の高校に行ってたけど、その時は友達たちがかぶれてたのが、ビートルズだったね。うん、で、あと周りの、それから先、大学、そのあたりで好きだったのは、フォークソングだよ。フォークソングの世代。
ね、私もね、フォークソング、あれだけど、あれだよね。今度さえ、遠藤博正さんたちの時代の人たちは、本当にフォークソング好きだよね。
それで、高校3年の時に、3年じゃねえ。あれ？高校3年じゃねえ。高校1年の時か、
うん。
学生運動の流れで、高校を閉鎖する高校生がいたんだよ。うん、俺たちの高校に。そういう時代だから。で、それでほら、学生運動が失敗した先輩の姿を見てるから、気持ち的には石投げたいんだけど、あれやっても結局体制には勝てないんだなっていうことを見てきた子供たちなので。だから、フォークソングは好きだけど、その中身を社会に向かってするっていうことはしないっていう、そういう感じ。
そうだね。なんかやっぱりね、だんだんそのフォークソングも変わってきて、だんだんニューミュージックみたいになってね、基本的には叫んだりするようなものになくなってしまったからね。
そうそうそう。
コロナでずいぶんあれだけれど、行きたいところってあるの？これから。
行きたいっていうか、ただ単に、あ、そう、コロナで最近、あれだよね、ネットのテレビとかを見る時間が多くて、
うん、
まあ、マチュピチュに行ってみたいね。
ああ、そうなんだね。私も行ってみたいね。どうすこのままだとね、見てないで終わりそうだね。なんか、ぜひ行ってみたいね。
マチュピチュ、本当、なんていうの、あんなところにあんなもの作る人々がいたっていうのが、なんか、すごいなと思う。
うん、
なんか、エジプトだと、なんかちょっと、なんていうかな、うん、あまりにもメジャーすぎる。
雑な話だけど、会いたい人っているの？
会いたい人ね。会いたい人。俺、だから基本的にね、
うん、
あれだね、マザコン、ファザコンだっていうことが最近分かってきて。
なんで今頃が。
だからやっぱり、おふくろがやっぱり今、なんていうかな、先に亡くなっちゃったから、うん、やっぱりおふくろが長生きしてくれて、今の私たちの家族の様子を見せてあげたいなっていう気持ちはしますね。
親父さんはだって元気でしょ？
親父95で元気です。
ね。さすがの親父さんだ
から。まあ、親父は基本的には、あれだから、反面教師だからね。
あれだけ話ができる人だから、進歩さんになってるんだと思うけど。若い時に戻りたいとかって思うの？
あんまり思わないけど、でも、俺、だから、小学校時代はね、とっても面白かったと思うんだよ。狛江、三多摩地区の小学校だったんだけど、うん、都会と田舎が一緒になってるところだったので、うん、自然もいっぱいあるし、都会的な環境も手が届くっていうところがね、うん、面白く、あの時代は本当に面白かったから、小学校に戻ってなんかやりたいと思うけど、戻ってもいいかなと思うけど、でも今の子供たちの小学校の様子を見てたら、あんまり面白そうじゃないからね。
でもね、どう見ても、進歩さんの中にね、その新種的なものと、こう、保守的なものがきちんとあるから、やっぱそれはね、やっぱりこう生きてきた何かなんだろうね。親父さん長生きしてる、進歩さんも長生きして、いろんなところ、いろんなものを見たいと。
うん。まあ、基本、近藤家は男性が長生きな家系だっていう感じなので、長生きしたいけども、どうなのね、これから先のことを考えてみると、本当に長生きして楽しい世界を待っているのかっていうのは、ちょっと、疑わしい。ね。で、だんだん本当に 目も見えねえし、耳も聞こえなくなってきたし、なんか足腰も、なんか、よいしょって言わないと、次の動きができねえしっていう、自分の、この、衰えを考えると、長生きしてもしょうがねえんじゃねえかなっていうふうには思っているけども。仲間、その一緒に遊ぶ仲間がいれば本当にいいと思うよ。
一緒に話ができる人たちがいるってことは立派だよね、やっぱり。
そうそうそうそう。それは本当はありがたいと思うね。
さて、物とか学校とか、まあ団体とかなるんだけど、感謝しているものとか人とかっていうと誰になるんですか？
誰って具体的に、だからさっき一番最初に言ったように、俺と仲良くしてくれた人、すべての人に感謝してる。うん、坂崎くん、はじめ。
何を言ってるんだ。
どこの、だってどこの馬の骨とかもわからない やつにさ、来てさ、ちゃんと、真面目なことは真面目に、くだらないことはくだらないけど、こう、対等に接してくれたすべての人に感謝してるね。まあ、直近で言えば、ほら、前の会長の伊藤玄秀さんとかね。
ああ、はいはいはい、そうだね。頑張ったね、あの人
も。ああ、それからその前で言えば、だって、岸昇先生とかさ。
そうだね。大先生ばっかりだ。
秋田のこと知らない人はね、分かんないのかもしれんけども、坂崎君はよく知ってるから、
はい。一番大切なものっていうと、進歩さんの中には何があるの？
まあ、こんな私を陰ながら 支えてくれた神さんかな。
あ、そうだね。しんぽさんってこうやっぱり保育のことをとっても私に教えてくれた一人なんだけどさ、保育会の、
なことはないだろ。
そうだよ、あのこんな保育会になればいいっていうのはあるの？一番最後の質問で。
あれだよね、本当にあの子供が安心して自己発揮できる地域の拠点っていうものになってくれればいいな。まあ、なんていうのかな、遊び場っていうかね、うん、そういう子供が、今、あの、職員に標榜してるのは、今の世の中、子供が安心して失敗できる場所って、ここしかねえんじゃね、
うん、
って言ってるんだよ。だからそれが全ての地域です。子ども園、保育園がそんな場所になれたらいいな、そんな、なんていうかな、こう、小学校の接続とかさ、そんなの関係なく、子どもが好きな時に来て、好きな遊びをして、転んだり、泣いたり、笑ったり、そういう安心して自分をこう出せる場所に、我々が なれたらいいなって。それお金が来るとかお金が来ないとかっていうことじゃ抜きにしてね。まあ職員の人はね、そう思わないかもしれないけど。そんな場所がやっぱり今は少ないので、そんな場所になれたらいい、なれたらいいなとは思ってますけどね。
はい、ありがとうございました。しんぽさんともですね、もう30年以上付き合ってるんですね。
ですね。
ね、二人でフランスかな、イタリアかな、来ましたしね。いろんなところに一緒に行って、
そうそうそう、
去年も、新潟で酒は飲みましたし、秋田でも酒を飲みまして、実は1ヶ月前にも3月の末にも一緒に酒を飲んでいます。あれでしょ、県外の人の中では最も酒飲んでるでしょ、私と。
そうだ、そうかもしれないね。いや、だって坂崎くんはね、本当にフットワークは軽いしで、物事はそのこの業界のなんていうのの成り立ちっていうか物事の進み方は一番よく知ってるしね。あ、そう。一番大切なものが何ですかって言われた、そうそう、神さんを外に置けば、放送圏の仲間と、そこに旗振ってる坂崎くんが大切じゃんじゃないかな。
すいません。褒めていただいて今日は終わりたいと思いますが、秋田
君、
今日は近藤新歩先生に、いただきました。秋田県もなかなか、私同様その人口が減ってきてですね、過疎がどんどん、増えてきて、施設もなくなってきているんですけどね、逆に言うと、
そうです、
そういうところをこ うまく、子どもたちの保育の質の保障とかにつなげられたらな、そういうところにまたお金が来るような仕組みをですね、辛坊さんと一緒に提言できたらなと思いました。今日はどうも忙しい中ありがとうございました。
いえいえ、お粗末でした。ありがとうございました、はい。